さて今回のテーマは雇用保険です。
ええ。
日本の公的な保険制度の一つですけど、意外と知らないこともあるかもしれませんね。
そうですね。
お手元の資料第1回雇用保険の基本をもとにしながら、あなたが働く上でこういざという時にどう役立つのか、基本をしっかり見ていきたいなと思います。
これは失業した時だけじゃなくてですね、育児とか介護とか、そういうライフイベントにも関わる、まあ、働く人にとっては本当に重要なセーフティーネットですね。
まずは基本的な仕組みから確認していきましょうか。
はい、お願いします。
まず雇用保険って一言で言うと、やっぱり仕事がなくなった時に備える公的保険ということですよね。
そうですね。
失業した場合にその再就職活動中の生活を支える基本手当、まあ、いわゆる失業手当、これが中心になりますね。
それだけじゃなくてですね、例えば育児休業とか介護休業で一時的に働けなくなった場合の育児休業給付金とか介護休業給付金、これもこの雇用保険の枠組みから出るんですよ。
あ、そうなんですね。失業だけじゃないんだ。
そうなんです。財源はあなたとそれから事業主が負担する保険料、あとは国庫負担ですね。これで成り立っています。
なるほど。
ちなみに令和6年度だと労働者の負担分は、賃金の 0.6% くらいですね。
0.6%。 なるほど。みんなで少しずつ出し合って困った時に助け合う、そういう社会保険制度ってことですね。
まさにその通りです。
じゃあ具体的にどういう人がこの保険に入ることになるんでしょうか。加入対象ですね。
はい、加入対象のポイントは、主に3つあります。
3つ。
まず1つ目、雇用される期間が31日以上を見込まれること。それから2つ目、1週間の決められた労働時間、これが20時間以上であること。
週20時間。
はい。そして3つ目、学生ではないこと。ただし、これには例外があって、夜間とか通信制の学生さんとか、あるいは卒業後もそのままその会社で働く予定の学生さんなんかは対象になることもあります。
ということは、正社員の方はもちろんですけど、パートとかアルバイトの方でも今の条件を満たせば基本的には加入する義務があると。
その通りです。これは雇う側、事業主の法的な義務なんですね。
あ、義務なんですね。
ですから、もしあれ、自分は対象のはずだけど手続きされてないかもって思ったら、一度会社に確認してみるのが大事ですね。
なるほど。手続き自体は会社がやってくれるんですね、ハローワークで。
そうです。
加入すると雇用保険被保険者証っていうのが発行されるんですよね。
はい、大事な書類ですね。
これは自分が雇用保険に入っているっていう証明書で、転職するときには次の会社に出さないといけない。
必要になります。
だから退職するときには必ず会社から受け取ってちゃんと保管しておかないといけないわけですね。
そしてもう一つ絶対に忘れちゃいけないのが離職票
です。離職票。
はい。これがないと、失業手当の申請自体ができないんですよ。
あ、そうなんですか。
これも退職後に会社から交付されるものなので、確実に受け取る必要があります。まあ、被保険者証と離職票、この2つはもうセットで重要だと、そう覚えておいてください。
わかりました。被保険者証と離職票ですね。では、給付の種類についても少し教えていただけますか。代表的なものを。
そうですね。大きく分けると、まあ、4つの柱がありますね。
4つ。
まずは、失業中の生活を支える求職者給付。これがさっき言った基本手当ですね。
はい。
次に、早く再就職が決まった場合に、まあ、お祝い金みたいな感じで支給される就職促進給付。再就職手当とかがこれに当たります。それから、スキルアップを支援するための教育訓練給付。
教育訓練。
これは意外か知られてないかもしれないですけど、条件が合えば結構手厚い支援が受けられたりします。
それはいいですね。
で、最後に、働きながら利用できる雇用継続給付ですね。
あ、雇用継続給付。これがさっきお話に出た育児休業とか介護休業の給付金ですね。
まさにそれです。特に育児休業給付金は、2025年に改正が予定されていて、給付率が、まあ、社会保険料の免除とかも合わせると、手取りで実質 80% に引き上げられる見込みです。
実質 80%? それはかなり大きいですね。
子育て世代にとっては非常に大きなサポート強化と言えるでしょうね。
頼りになりますね。一方で何かこう、注意点とか誤解されやすいポイントってありますか？
ああ、 よくある誤解としては、私はパートだから関係ないやとか、あとは失業したらもうすぐ無条件でお金もらえるんでしょうみたいな。
ああ、ありますね、そういうイメージ。
ええ、でもさっき見たように、パートでも条件を満たせば加入対象になりますし、
はい。
それから失業手当をもらうには、ただ失業しただけじゃダメで、一定期間の加入実績。例えば自己都合で辞めた場合なら、辞める前の2年間に、通算で12ヶ月以上は加入してないととかですね。
なるほど。期間が必要なんですね。
それに加えて、ハローワークでちゃんと仕事探してますっていう求職活動を積極的に行う必要があるんです。
あ、活動しないともらえないんですね。
そうなんです。あと自己都合で退職した場合は、すぐには給付が始まらなくて、給付制限っていう期間がある点も注意が必要ですね。
給付制限、どれくらいなんですか？
現状ですと約1ヶ月ですね。ただこれは法改正で変わる可能性もありますが。
なるほど。
あと、在職中に受けられる育児とか介護の休業給付、これも見逃せないポイントです。そして、これはもう絶対にやっちゃいけないのが不正受給ですね。
不正受給、どういうことでしょう？
例えば、もう働き始めてるのにそれを隠して失業手当をもらい続けるとか、あるいは求職活動をしてないのにしたって嘘の申告をするとか。
うわ、
もしこれがバレるとペナルティは本当に重いですよ。
重い？
ええ、まず不正にもらった額の3倍の金額を返さないといけない。3倍返しですね。
3倍。
それに悪質なケースだと詐欺罪として刑事罰に問われる可能性だってあります。ですから、もう正直な申告、これが鉄則です。
それは絶対にダメですね。正直にですね。
はい。
よくわかりました。では最後に今回のポイントをまとめていただけますか？
はい。雇用保険はですね、失業した時だけじゃなくて、育児や介護といった、まあ、人生のいろいろな場面で働くあなたを支えてくれるセーフティーネットだということです。
へえ。
なので、加入条件とか、手続き、それから給付を受けるための要件、これを正しく理解しておくことがすごく大事になります。
はい。
特にさっきも出ましたけど、被保険者証と離職票、この2つの書類はもう本当に重要なので、絶対になくさないようにしてください。
わかりました。ありがとうございます。さて、今日の話をもとにですね、最後に一つ、あなたにもちょっと考えてみてほしい問いかけがあります。
お、何でしょう？
今日の話で出てきた雇用保険制度って、まあこれまでの日本のいわゆる標準的な働き方、会社に雇われて働くみたいなことを前提に作られてきたと思うんですね。
ええ、そうですね。
でもこれから例えばフリーランスとかギグワーカーみたいなもっと多様な働き方がどんどん広がっていくかもしれないじゃないですか。
はい、その流れはありますね。
そうなった時にこの雇用保険っていうセーフティーネットはどういうふうに変わっていくべきなのか、あるいは変わる必要があるのかどうか、今日の資料には特に書かれてないんですけど、今日の学びを踏まえてちょっと未来の働き方と社会保障のあり方について思いを巡らせてみるのも面白いんじゃないかなと思います。